2020年7月7日火曜日朝6時になりました。皆さんおはようございます。はい、ということで、団長こと三宅でございます。よろしくお願いします。さあ今日もね元気にやっていきましょう。7月7日七夕ですね。なんかこう幼稚園の頃を思い出すようなそんな感じですけど、まあそういうこう悠長なことを言ってる前にいろいろと今九州ではね大変なことが起こっていて、さらに新型コロナもねまた少し増えてきてですね、いやこういう自然災害ウイルスっていうね本当にこうダブルで、いや考えさせられますよね。これからまあどういうふうにこう、まあ、生きていくのか向き合っていくのかというかね、なんか本当にいろんなことを考えさせられるここ数日ですけども、はい、まあそれはそれとしてね、元気に今日もスタートしていきたいと思います。今日はねコメント結構最初からいただいていてね、 めちゃめちゃこう元気が倍増になってるんですけど、まず大阪のるんからおはようございますということで、いつもように一番にいただきました。おはようございます。それから長野信州のトイトイからおはようございます、聞こえます。信州上田はしとしと雨が降っていますということですね。今日は自宅スタジオからお届けしてますが、雨はね今こっちは降ってなくて、青空がちょっとなんか隙間にちょっと見えるような感じになっていますが、信州は雨ということですね。それからですね、東京の物産がおはようございます、聞こえてます、生ラジオ初参加です、ちょっと緊張なんてね書いてくれてますか、物産。いや早朝参加ありがとうございます、待ってましたよ。それから横浜の海山、皆様おはようございますということでね、まあ、一面と新しい人と、それぞれねコメントいただいて、いや嬉しいですね。さあじゃあこちらの方からというふうに、いつも団長の一週間入るんですけどね、今日はというか今日からですねちょっと特集を組んでいきたいなというふうに思ってまして、一週間ちょっとしばらくお休みでいこうかなと思ってます。でその特集は何かというと副業ですね。で僕は副業っていうのをね、複数の副っていう副業にとてもこだわってるんですけど、その副業を実践している、まあ、うちのメンバーさん実はね結構いらっしゃるんですよね。でそういう人たちがどんなことを考えながら日々送っているのかといったようなことをですねインタビューしていこうということをね先週ぐらいかな、ちょっとハッと気づいてねやり始めたんですね。で、そのインタビューをですね随時やっていっては、まあ、ラジオで紹介していこうと、まあ、そんな企画です。でそのねちょっと今日冒頭なんで副業っていうところだけ少し触れて問題入っていきたいんですけど、副業っていうと制服の服の 副業っていうのをね大体リスナーの人をイメージすると思うんですよね。でまあそれ一般的な言葉なわけですね、まあ、働き方改革で副業解禁っていう時の副業と、まあそれのことなんですけど、そこねなんでそうじゃなくて複数の服というところにこだわってるかというと、制服の服っていうのはね性があっての服じゃないですかね、性があっての服っていうことはサブなんですよ、サイドなんですよね。でいつも言ってる通り働き方は生き方ですから、自分の生き方決めていくのにそんなサブ的な考え方でいいんですかということね。なので今一つ何かこう、まあ、サラリーマン会社員やっていてね一本やっていきながらも本当に自分が進んでいきたい道を作っていこうぜということで、僕はこの複数の道をパラで動いてくださいということをねずっと言っていて、まあ、うちではハイブリッドなんて呼んでるんですけどね。なのでそういう意味での副業をやっている人たちの話をねこれからちょっと全何回になるか分かんないんだけど僕の力の続く限りね大げさかやらさせてもらおうと というふうに思っています。ということで今日は1週間すっ飛ばしましてね、早速そちらの方から入っていきたいと思います。いくつかの質問しながら進行していきたいと思いますんでね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
じゃあまず最初に自己紹介ですね。あの今やっていらっしゃる仕事とかも含めてお願いしていいですか。
はい、はい、阿部寛です、よろしくお願いします。本業は IT 系の会社で普通のサラリーマンをやっております、やってるおじさんです。で、2年前からですね、あのいろいろやり始めたんですけど、エクセルの VBA を教えるというのをあのやっております。で最初は月1で教室借りてとかやったんですけど、ちょっとだんだん形が変わってきて、あの今ではあの主にあの1対1で、あのカフェとかで教えたんですけど、で、まあ、最近はあの Zoom で、ですね、オンラインで教えるっていうのをやってます。で、まあ、それがちょっとあの だんだん軌道に乗ってきたかなというところですね。はい、
なるほど。2年間っていうふうに言ってありました。そのぐらいですか、はい、今やって。
そうですね、一番最初にあのセミナーはやったのが、うん、一昨年の夏7月ですか、
はい、うん、
ですね、それが、なるほど、それが最初でした。
エクセルの VBA、
はい、
あ、そこになんか至ったのはなんか理由があって、
まあ、まあ好きだからですけどね。
好きだから。
はい、
お、仕事でなんか使ったり、あ、はい。
自分があの初めてあの最初は私は IT 系じゃなくて機械あの半導体の工場の開発部隊にいたんですけど、うんうん、そこで、工場の機械があって、そこに工場の機械にデータを入れなきゃいけない、で、いろんな機種のデータを打ち込むんですけど、ちょっとそれ大変だから自動化できないかなと思って、で、自動化すると、なんかプログラムで作れないかなと思ったんですけど、機械には当時 Windows95 がなんかついたんですね。で、ところがその頃初めて一人一台パソコンが配られたんですけど、配られたのがなんかあの課長の趣味でマッキントッシュが配られて、
なるほど。
マッキントッシュで Windows 装置に Windows ついてるのにいけないじゃんと。なんであの Windows 買わねえんだよとブーブー言いながらやってたんですけど、うんうん、その時に、はいはい、あ、でもあのマッキントッシュにあの Excel 入ってんじゃんと、
うん、
で Windows にも Excel 入って、エクセルで作ればいけんじゃねと思って、エクセルでなんか VBA っていうプログラムができるらしいというのを知ってですね、うん、で全く の独学であのマニュアル見ながら、うん、プログラム作ってたんですね、
うん、
でその時にその時やった仕事っていうのが、まあ、初めて自分で一から企画して考えてやった仕事がそれだったんですよ。それまでやった仕事っていうのはあの先輩がやってて、それを教えてもらってとか、
うん、
あるいは指示されて、これこうだからこうやってみてとか、そういうのでやったんですけど、この仕事に関しては全く自分で発想して、
うん、
自分でやったんで、すごい思い入れがある仕事でもあるんですね、
うん、
でそんなこともあって、その後も VBA でいろいろシミュレーションのプログラムとかいくつか作ったりして、あ、そっちの方が面白いなと、でじゃあちょっと IT 系行こうってことで、まあ、随分経ってから転職して IT 系の会社に行ったんですけど、
へえ、
で、
なるほど。
で、まあ仕事だと、あ、 IT 系の仕事になると、あの主に C 言語でプログラム作ったりしてたんですけど、
はいはい、
大きいプログラム作るときっていうのはどうしても一人の分担っていうのは決まってて、
うん、
あの一部分しか作らないですよね、
うん、
で、あとルールが決まってるんで、こういうルールでこう作ってくれと、規制が多いと、
うん、
のであんま作って面白くないんですよ。
ああ。
決められた中で、あのこのフォーマット使ってこうやってやり方はこうね、で独創的なことやると そんなのやダメと怒られちゃうんで、
あ、なるほどなるほど、
うん、それに対して VBA だとそんな 大人数で作ることないんで、
うん、
ちっちゃい、サイズもちっちゃいんで、自分の独自の発想で、で、あと、Excel の表があるんで、表をどう使うかっていうので、かなり VBA のプログラムって変わってくるんですね。
うん、
いいアイディアがあると、表をうまく使うと楽ができるという。で、そんなのがあるんで、ちょっとプログラミングの中でも VBA が、は面白いけど、他はあんま面白くねえなと、
うん、
そう思ってやってました。
うん、
まあ、そんなんがあって、VBA やりたいな、
なるほど。
というので、今回、その副業で教えようと思いました。
おそれで、まあ、今ね、副業っていう言葉が出て、まあ、うちではあの複数の服の副業、2つのことをやっていこうねみたいなことで言ってるわけですけど、はい、今会社員やっていらっしゃって、傍らでそういうもう一個仕事をなんかやろうっていうふうに思ったきっかけは何ですか？
もともとなんか、あの、年取ったらなんか独立とまではいかなくてもなんか自分でやりたいなとは思ってたんで、
うんうん、
で50代になったらなんかやってる自分っていうのを想像してて昔から。
なるほど。
うん、でそのうちに定年前にこう自分で独立するようなことを考えてたんですね、
うん、
ぼんやりと、
うんうん、
でただやろうとするとなかなかそうはいかなくて結局ずるずると気がついたら50半ばになってますけどそういうのはあったん でそれやってずるずるやってあのなかなか進まないんで、まあ、転職塾の方でちょっと進めたいなと思って入ったっていうのもあります。
うん、なるほど。その VBA をやろうっていうところに至るまでには、
はい、
なんか他にもこんなことやろうとかそんないろんな選択肢が出たりもしたのかなと思うんですけど、はい、その辺はどうでした？
はい、最初子供向けになんかやろうとか思ってて、まあうち子供が4人いていろいろそれをネタにブログ書いてたりしたんで、ブログ書いたり、うん、それ電子書籍出してみたりしたんで、
うん、
そっちのネタで行こうかなと最初やってて、最初はあの VBA を子供に教えるっていうの
をほう
ほうやろうとしたんですね。
はい、
で何回かやったんですけどちょっとこれはあんまりうまくいかないなということで大人向けになっちゃったんですけど、
うん、
やり始めてから
うん、うん、
まあでもちょっとまた子供向けをちょっと考えようかなとは今思ってます。
なるほどなるほど、うん、はい。でこの副業っていうのはサラリーマンしながら傍らでやるっていうことからすると皆さんやっぱその時間をねどうやって作っていったらいいのかって結構、まあ、想像したりやってる人も苦労したりしてると思うんですけどね、はい、その辺はどんな感じで阿部君やってますか？
以前の5年前とかだったらちょっと忙しくてできなかったかなと思うんですよ。本業の方が結構残業がたくさんあって、うん、土日に出ることもあったんで、
うんうん
うん、でそれがまあだんだん減ってきて、で去年の4月から仕事が変わって、
うん、
残業はほぼなくなったんですね。
なるほど、
うん、なのでちょっとその辺時間を持て以前は夜のセミナーなんて絶対できなかったんですけど、
うん、
それが自分でできるようになったっていうのはありますね。
うん、
まあでも残業代で10万20万稼いでたのがなくなったんでそこはでかいんですけど
ああなるほどなるほど、
はい、
ということで、まあ、時間ができたという。
そうですね、時間ができたので、まあ、そこはラッキーだったかなと。
ああなるほどね。うん、今夜のセミナーみたいな話もありましたが、
はいはい、
まあ、今はちょっとこういう新型コロナウイルスの時期なんで、
はい、
っていうのがあるかもしれないけど、セミナーとか、具体的にはあと個別で何か教えたりとか、
はい、
いくつかパターンがあるんですかね。
はい、うん、まあ、セミナーの形って言っても、うん、来るの3人とか、
うんうん
ね、うん、ちっちゃい部屋で、うん、浜店で使ってる部屋を前使ってたんですけど、
なるほど、
うん、ああいうところでちょっと、うん、少人数でやるっていうのを最初はそっちメインでやってました。
うんうん、
で、そのうち1対1っていうのを出したら割と好評で、やっぱあのみんなと同じことを教わりたいじゃなくて、自分が使ってるものがあってこれについて知りたいとか、
うん
うん、ちょっと人と同じペースだと不安があって個別に教えてほしいっていう人が多いみたいで、
うん
ね、うん、割とそういう方が来たんで1対1でやりますって言ったら結構申し込みが増えました。
なるほど。あの結構見ててそういう風になるのは、はい、なんかこういう商品サービスを作って、
うん、
こうやっていこうかなという風に思うんだけど、
うん、
そこで足踏みして、まあそれがお客さんに受け入れてもらえるかどうかわかんないとかね、
うん、
いうのでなかなかその次の一歩踏み出せないみたいなものが結構あったりするんですけど、うん
うん、はい、
アベッカの場合は、そのあたりはどんなふうに考えて今に至ってます？
ダメだったらちょっと違う手を打ってみようって、なんか、うん、これいまいち伸びないから、なんか次の手を考えるのが逆に、まあ、楽しいってのはありますね。あとは、あの、ブログの書き方講座もちょっと何回か5、6回やったんですけど、
はいはい、
まあ、それもこれもできそうだからやってみて、もっと人来るかなと思ったらそれも来なかったんで、もうやめたってやめましたけど。
なるほど、うん、いろいろやってみるって感じなんでしょうかね。
うん、そうですね、やってみて受けたの、ああこれが受けるんだっていう発見があったりして、
ほうほうほう、うん、なるほど、はい。じゃあちょっと元に戻って、まあ、さっきのあの時間はそんな形でうまいこと言ってね、多少できたっていう話でしたけど、うん、
はい、
それとともに、
はい、
モチベーション、やる気っていうのが、なかなかこう保ちきれない的なところがね、はい、結構ありがちなんだと思うんですよ、うん、副業っていうのはね。その辺のモチベーションの保ち方みたいな、なんかやってたりしますか？
そう、やっぱ、せっかく出したけど誰も来ないっていうのがやっぱり一番モチベーション下がるんですよね、
うんうん、そうですよね
全然申し込みが来てくれないって。で、まあ、まあその時に、まあ、逆に、まあ、次のじゃあ次の手を考えようっていうのが新しいモチベーションになってるのと、あとはまあ転職塾にこう定期的にこう参加して他の人の話聞いて、あ、もっとこうやったらいいんじゃないっていう人に言うことによって自分もこう自分もやらなきゃって感じも、それが結構モチベーション維持に役立ってますね。
なるほど、
はい。
ちょっとさっきの時間のところに関係するかもしれませんが、今やっていらっしゃる、はい、まあ本業いわゆる会社員の仕事と副業とのバランスっていうのはどんなふうな感じですか今？
まあ、気持ちの中は、あの、副業の方ばっか考えてますけどね。
はいはい。
本業はもう、あの、慣れてきて、まあ、去年仕事が変わったんですけど、
うん、
まあ、長年やってきた仕事なんで、まあ、惰性でどうにかなるっていうか、そんなに気使わなくても。まあでも、去年とかも仕事変わったんで、いろいろ勉強はしましたけどね。
うん、
でもそれほどあの気を使ったりっていうことはない仕事だったんで、
うんう
ん、あんまりだからやってる時以外はそんなに思い出してなかった感じですけど
ね。なるほどね。そっちにこう引っ張られてとかね、
うん、
よく聞く話ですけど、そういうのはあんまない、うん、
悩みとかはあんまなかった、
ま
あ、もう出来上がってたというか長年やってたんで、うん、まあ、今の前の職場の時も、まあ、忙しいながらも、まあ、パターンが出来上がってきてたんで、
うん、
まあ、時には失敗して怒られたりしながらも、まあ、こんなもんかって感じで、
うん、
そんな そこで大きな、あの、大変で、それが後で引き継ぐようなことはなかったんで、
うん、なるほど。ちょっと話変わるんですけど、今回新型コロナがあり、はい、いろいろと環境変化とかね、起こっていると思うんですが、
はい、
アベッカの周りでその辺で何か関連、こういうことがこう変わったよとか、そういうことってありますか？
はい、大きく変わりました。コロナの おかげさまで少し儲けさせていただきました。
いいですね。
はい。
はいはい。
それまでは、オンライン講座もやりますよって言ってたんですけど、一回来た人、一回やった人に、オンラインもやるから次どうですかっていろいろ、進めたりしてたんですけど、なかなかそれ来なくて、オンライン、ズームを使うっていうのも敷居が高かったみたいで、
うんうん、そうですね。
オンラインじゃそんなできないんじゃないのって思ったのが、なかなか申し込みがなかったんですけど、で、コロナになったら、皆さんがズームとかに慣れて、
うん、
オンライン講座が普通になってきたんで、
うん、
それで敷居が下がったんだと思います。
なるほど。で、
あとは、私、ストアカ、ストリートアカデミーの方で、講座を出してるんですけど、
はいはい、
そこで以前は、ストアカはオンライン講座やって、受け付けてませんでした、
うん。
対面でやるのがいいんだよっていうのは、そんなポリシーだったんで、
うん、
でそれが、ね、私は、オンラインもやってよってお願いは何度かしてたんですけど、
うん、
でそれがこのコロナになったんで、ついにストアカでもオンライン解禁になって、なったんで、私はすかさずバーッと講座出したんですね。オンライン講座、うん、これやりますと、
うん、
でそしたら来まして、今までは月に平均すると4本ぐらいしか、4人ぐらいしか来てなかったんですよ。
うん、
までは3月ぐらいまでですね。
はい、
でそれが5月になったら急にですね、18本。
4倍、今日。
18本売れました。全部オンラインですね。
すごいな、
はい。4本が18本に増えた。
なるほど、まあ。
オンラインなんで単価はちょっと安くなるんですけど、
うんうん、
まあでもこっちも楽なんで、わざわざ出向いてってやるよりは。
そうですよね。
はい。
うーん、
で、あとは、
うん、はい。
あとは3本セットとか出したりして、
うん、
で、あとリピーターも増えて、その3本で3回3回やってくれた人がさらにもう3回って方もいたし、
おーおーおー、
最高で、今一番多いのが13回。
13回
?3 本セット4回と、
1回で3回すっごいな、
やってくれて、続けて、あ、これがいいって、すごい、その人には、いいレビューもいただいて。
へぇー。
いい先生に出会えたとか言って
もらったんですね。素晴らしいな。
そういうのが。やっぱ3回セットにしたからそれが、1回じゃ分かんないのが3回だと、だんだん自分も分かってくるし。
はいはいはい。
っていうので、よりこう深く学ぶことができたんだと思うんですね。
なるほどね。
受講生の方も、うん。
先生との関係性もできるしね。
そうですね。
うん、
今まではこの一回きりの人をたくさん集めようとしてこういろいろやってたんですけど、広く宣伝しようとしてたんですが、まあそれよりはこの3本その深く関われる人をこうどうやって捕まえるか、ずっとそれにやっぱ気を使わないといけないなと思いました。
うんうんうん、
そっちじゃないとね、と。
なるほどね。ということはコロナで大きな恩恵を被ったという、
そうですね。
そういうことですね。
はい。
なるほど。まあでもね、ここで本当にオンラインっていうのが一気に垣根が下がってるから、
はいはい。
いろんな意味でこう、広がっていきますよね。
うん、そうですね。うん、
なるほど、なるほど。そんなかなで、ちょっと絶好調という感じですが、これからはどんな方向を狙ってるんですか？
うん。まあ、ただ、ちょっとこれも、山が、終わったというか、
うん、
コロナで本当外出れないときに、まあ、暇だから受けたっていうのもあると思うんですけど、あ、
なるほど、はい、
うん、それが、まあ、その5月が一番多かったんですよ、
うん、
ですけどちょっと下がってきたんで、
はい、
まあ、そうずっとうまくはいかないのかなっていう感じなんで、
うん、
ちょっとまた違う手を打っていかないととは思ってます。
うん、
で、まあ、ただいろいろ学んだことがあったんで、
うん、
この3回受けてくれるそれ深く関われる人をこう見つけていかなきゃなっていうやり方でいきたいなと。
うん、うん、ね、深く関係作ると。
うん、そうですね。うん、
なるほどね。アベッカのファンを作るって感じですか。
うん、はい。
ああ、なるほど。なんか楽しそうですよね。
うん、そうですね。
やってることがね。ま
あ、うん、ここのとこはちょっと楽しかったですね。
ああ、そうですか。
はい。
逆に、なんというか、まあ2年間取り組みしてね、まあその前もちょっとあるかもしれないけど、はい、苦労した点ってどういうことですか？
そうですね。なんだろうな、やっぱやっても、まあ、人が来なかったり、まあ、人が来ないっていうのが一番あれですね。まあ、時間はどうにかなったけど、あとはいいアイディアが出ない。
ああ、なるほど、なるほど。
いまいち 面白くないなという感じだったり。
なるほど。
まあ、あとは、転職時の中でもいろいろ、なんとか大作戦とかいろいろいくつかやったりしてみましたけど、いまいちノリが
ああ。
あんまり乗ってこなかったなってのがあったんで。
自主企画のイベントね。
うん、そうそうそう。それもちょっとなんかやり方が良くなかったかなとか思ったりします。
なるほど。まあでもそういうのも多分なんか跳ね返ってきてるというか、そこでもう一つうまくいかなかったことが何かノウハウになってるとかね、いう感じもあるような気がするけどね。なるほど、なるほど。じゃあ、いろいろお聞きしました。最後ですけど、なんか、PR、自分がやっていらっしゃる仕事について、宣伝含めてやってもらって、
まあ、宣伝じゃないけど、ずっとこの活動をやってて、まあ、自分が変わったってことが、例えば、会社の中にいると、他の人、周りを見ちゃうんですね。周りを見て、なんかこれやりなさいとか言われても、マジこれやんのとか、で、周り見て、みんなやってねえから俺もいいや、やらないと。あるいは、あの人、鈴木さんがやってくれたからいいや、とか、そういうのは結構周りを見て動くっていうのが結構あったんですよね。
なるほど。
それを、まあ、自分でこの起業という形でやってみると、あった時に、まあ、周りは別に見なくて、自分が、これはじゃあ先にやろうと。まあ、あるいはもうやんないと決めて、これは これはもちろん無視しようとか決めて、あんまり周り見て動くっていうんじゃなくて、自分で決める、
ほうほうほうほう。
人がやってなくてもやる、必要であればやる、そういう動きができるようになったっ
なるほど、
てい
な
う
る
の
ほ
がちょっ
ど。
とありますね。
なるほど。それは普通、自分、やってる副業ネタじゃなくて、本業についてもそういう考え方になったって感じ。
そうですね。まあ、起業家としてこう動かなきゃなっていう考えが、マインドができてきたのか、
なるほど、なるほど。
それありま
本業に対する立ち位置というか、向き合い方というか、そういったようなことなんですかね。
あとは、恥ずかしがって躊躇することはなくなったんで まあ、もともとそれほどなかったんですけど、じゃあ、人前に出てなんかやるかとか、自分が率先してこれ、言い出しっぺになってこうなんかやるかっていうのは、別にそこで受けなくても気にならなくなったっていうね。
なるほど、なるほど。はあ。それがこの副業で
そうです
動いたこ
ね。
とで、
そうそう
得た
そう。
ことって感じ。
自分の勉強になりましたね、人生
はあ。
的
なるほど。人生的に。
に。
ほうほうほう。いや、いい話ですね。なるほど。わかりました。じゃあ、一応、本編的にはこの辺なんですけど、まあ、あとちょっと雑談していこうと思うんでね。ちょっと、どうも。いや、とにかくなんか楽しそうにしてるっていうのが僕のアベッカーの印象で、まあ、ここどうかな。1年ぐらいかな。ハマテンで話聞いた人は常になんか楽しそうにしてて、いろんなアイディア出して、これどうですかとかね、なんかいろいろ毎回違うことを言うとかね。なんかそんなイメージがすごいあって。
まあ、それ楽しんでやってますね。
ねえ。そこ何よりやな。副業的に動こうとしてるとか、まあそれを作ってる人とか、いっぱいいるわけですけど、そういう人たちになんかこう、なんだろうな、まあ実践してる意味ではすごい先輩のアベッカンなんやけど、なんかこう、まあアドバイスじゃないけど、なんか僕はこうだったけど、こうしたらいいかもね、みたいな、なんかそういうのありますか？
なんかみんな動き遅いなと思いますね、なんかね。
ああ。
とっととあのセミナーとかどんどんやればいいのに、
うん、
なんかいろいろ考えてたわね、なかなかやんないなっていう人が結構多くて。
ああ。
それもあのいっぱい出して、僕もあのセミナー行ってやりますといっぱい出しておいて、その中であの実際に人が来るのはいくつか、まあ、そんな数じゃ当たる的な、もうどんどん出してってやってるんですけど、
うんうん、
それも出さずに、あの、うん、1個2個やって、ああ、うん、来ないとか、
うん、
またすぐ諦めちゃったりとか、
うん、
躊躇しちゃってるって人がすごく多い感じがするんで、うんうん、もっとやんなきゃ分かんないよって
。なるほど。なるほど。
うん、
ああ、そういうイメージが、印象があると。
最初のうちはこう、セミナーやりますって言って、部屋取ったけど誰も来ずにキャンセルってことは結構あった、
うん、
ですよね、
うん、
それもやって、じゃあこれだとキャンセルしてるとあれだから、じゃあカフェで1対1でやるかっていうのがあって、
うん、
そっち行ったらそっちの方が受けたとかね、
うんうん、
まあ、ただ1対1だとそれほど儲かんないから、
うん、
じゃあどうするっていうのがあって、
うん、
もうそういうのをこうやってみないと分かんないことが結構あるんで、
うん、なるほどね、
どんどん動いてほしいなと、
うん、そうは言ってもこうなんか、最初の頃って部屋取ってね、人が来ない、あーまた部屋取って人が来ない、まあその分お金もね、うん、キャンセル料払ったりするってことだと思うんだけど、
はい、
それを 3度や4度続けてると、
うん、
もうちょっと
嫌になっちゃいます
ね。嫌になってくるでしょ。嫌に なったのに次に行けるっていうのは何ですか。
なんでしょうね、嫌になったらなったでそこで一人反省会したり、
あ、
うん、部屋でじゃあどうせだったらその部屋のホワイトボードにこうペタペタ紙貼って次の作戦考えたりとか、
そうやって
前向きに使ってたんですよね。
なるほど、なるほど。
部屋が空いたら空いたね。
なるほど、
うん、人呼んだことはあったし、急遽、うん、横浜大作戦やりますとか言って、
あはははは、はいはいはい、
やっぱ来たこともあったし、
お
だそこあの、うん、ダメなところをうまく逆に利用して、
うん、
そういうあの一人で考える場所と時間も大切だと思ったんで、まあ、どうせだったらこの時間使って、人が来なかったら、ね、
一人で考える時間も大事、
うん、で、
うんうんうん、
でそれだけだと試着だから、うん、終わった後は近くの行きつけの飲み屋でカウンターでまだ店の開く5時頃から
あ、そういうこと
知ってましたけど。
へえ、一人で飲み行って、
はい、知ってる店が、
う
ん、横浜にあって、
あるんだ、はいはいはい、
こう行ったりしてましたけど、
へえ、あ、なんかそれはあれやね、今で初めて聞く話やね。
そうっすか。
なるほどね。そういうのがあっての、まあ、積み上げということやね。
だからこのセミナーの時間決まってもね、じゃあ4時までってやると終わった後まだ店開いてないから4時半までしとか調整したして
へえ、いや、いいな、そういうことやってたんや。